皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、一つとなる。聖書箇所は、ヨハネの福音書、17章、20節から23節です。お読みいたします。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたこととを、この世が知るためです。最初の質問に目を向けてみましょう。イエス様の祈りは目に見える人たちだけでなく、今後彼らを通して生まれてくる信徒たちをも含んでの祈りです。そうですね。私はただこの人々のためではなく、ただこの人々っていうのはイエス様が今目の前にしている弟子たちのことであります。その人たちのためだけでなく、この弟子たちを通して彼らの福音の宣教によって、イエス様を信じる、そういった多くの人々、これは時代を経て今日まで至るところのすべての信徒ですね。弟子たちの福音宣教によってイエス様を信じ、救われた人々、その中には異邦人の人たちも当然含まれるわけであり、私たち極東と言われる日本のクリスチャンたちも含まれているわけであります。その人々、すべてを包含した、イエス様を信じたあらゆる人々、その人々のためにイエス様は父なる神様にお願いするんですね。一体、民族も文化も全く違う、異邦人をも包含する彼らがどうなることをイエス様は心から父なる神様に願っておられるのでしょうか。それは21節に書かれているように、イエス様が、父なる神様がイエス様と共におられ、イエス様が父なる神様と共におられ、一つであるように、イエス様を信じるクリスチャンが、どんなに民族、人種、文化、あらゆる育ちが違っていたとしても、皆が一つ心になる、一つになっていく。これがイエス様の心からの願いなんですね。そのために、イエス様は、クリスチャンたちがこの世とはっきりと清め、分かたれて、御言葉にしっかりと歩むことのできるように、右にも左にも曲がることなく、御言葉によって心を全く変えられて、キリストの体なる教会の一部として、あらゆる人種を超えたクリスチャンたちと一つとなっていくという、この素晴らしい出来事が起こるようにと祈るんですね。願うんですね。そのようにして、私たちが一つとなること。これをイエス様は喜んでおられるわけであります。クリスチャンたちがあらゆる違いを乗り越えて一つとなること。これがイエス様の願いであるわけであります。そのためにクリスチャンたちを御言葉によって清く分かたってほしいとこのように願うんですね。敵よ、あなたはこのイエス様の祈りが実現することを真摯に求めていますか？その実現のためにあなたが実践すべきことは何ですか？まあ、全世界、人種を超えて一つになる。まあ、これはお題目としては素晴らしいわけでありますけれども、でも、その実現のために私たちに求められていることは、今目に見えるこの地域教会における交わりを持っている兄弟姉妹との一致であります。一人一人が御言葉によって清く分かたれることを通して、この世の人たちには経験できないイエス様にあるところの真の一致、これを経験していく。私たちはそのために、ますます御言葉によって教えられて、私たちの内側が作り変えられていることを願っていかなければならないんですね。自我がある限り、私たちは決して他のクリスチャンと一つになることはできません。自分に死んで、イエス様の愛に生きるときに、私たちはあらゆる違いを超えて、信仰による一致、御霊様による一致をそこに経験することができるのです。違いが際立っていくのではなく、一致が一つであるということが心の内に深く覚えさせられていくような経験へと導かれていくのであります。その実現のために、あなたが実践すべきことは何でしょうか。17節に挙げられています。真理によって、神様の御言葉によって、 清め、分かたれるということです。御言葉に教えられない限り、私たちはキリストの体なる教会の一員として、しっかりと他のクリスチャンたちと結び合うことができません。御言葉がいかに大切かであります。私たちの内側を作り変える真理の御言葉、この生けるイエス様をしっかりと心の内に受け入れて、御霊様に導かれ、イエス様に従っていくならば、私たちは減り下って他の人たちと一つになっていくことができるんですね。2番目、信徒が一つになるとき、世の人たちは何を認め信じるようになるのでしょうか。それは、神様がイエス様を使わされたこと、このことを世の人々が信じるということです。すなわち、このような教会の具体的に表されていく愛の共同体としての一致、それを見るときに人間ではできない。人間の努力によってできるような事柄ではない。このクリスチャン一人一人が神様によって変えられたからだ。その変化は神様がイエス様を使わし、あのイエス様が十字架においてその血を流してくださったことの家に、ただそのイエス様を信じる信仰によってこの人たちは全く新しい価値観に生きるものへと変えられたのだ。人の努力、収容によって達成できなかったことが、ただ信仰によって全うされていくのだ。ああ、この教会という共同体は、誠の神様によって作られた共同体であり、その神様が一人子イエス様を与えてくださった。そのイエス様が愛をもってあの十字架において、この人類のすべての罪を担ってあの十字架で死んでくださった。その結果として、この教会の愛の交わりがあるのだ。イエス様は誠の救い主、誠の神様である。このように周りの人たちが認めるようになるんですね。それはなぜですか？聖書の言っている言葉が真理であると認めること以外に、現に愛をもって一つになって生きている神の教会を、キリストの体なる教会の現実を理解することができないからですね。また、イエス様は弟子たちにどんな栄光を与えたのでしょうか。22節に、私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。もちろんこれは、愛に徹底して、あの十字架の愛をものの見事に表したイエス様、呪いが栄光と変えられていったその人生、私たちの人生も同じように、たくさんの苦難や悲しみや痛みがある。でも、その人生が、栄光の人生、神様の愛が豊かにあふれ、そして神様の愛に満たされた私たちが具体的に人々を愛することのできた、その人生をそこに全うできるという栄光であります。そしてさらに、イエス様がの三日目によみがえり、天へと帰り、神様の右の座に座られて、栄光の座におられる、その栄光を示されたように、私たちもまた神の子として天に召され、永遠の命を与えられて、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様、三位一体の神様と共にある、この栄光の恵みへと、私たちもまた導かれていくのですね。神様はそれを私たちに与えてくださったのであります。このイエス様の栄光、愛を具体的に成し遂げていった、表した、このイエス様の栄光があってこそ、私たちがイエス様を信じる一人一人が、父と私は一つですと告白したイエス様の、その告白と同じように、キリストにあって、イエス様にあって、一つとされていく、こういうことであります。十字架の愛、それが私たちの教会の一致の土台であります。いつでも十字架の死を見上げていくときに、私たちは自分の自我を死の御前に差し出し、謙遜になり、相手を許し、また許されることを願い、悔い改めをもって再び愛の道へと立ち戻っていく。そのような中で、私たちは痛みを通しながら、いよいよ一つとなっていくという道を経験していくわけであります。十字架こそ一致の土台であります。十字架を見上げて、このイエス様の栄光の愛の御業の中で、私たちも心溶かされて、愛を具体的に生きるものへと導かれるのであります。敵よ、あなたは表面的な一致、形だけの一致で満足していませんか？私たちの求めるものは、口先だけの一致ではありません。本当に心からの一致であります。これは御霊様の働きがなければ、成し得ないことです。 人一人が十字架の死によって砕かれて、心が本当に柔らかにされて、他の人を寛容に、そして柔和に受け入れている心が与えられなければ、反発し合うだけであります。形だけの一致ではない、心の底からの一致を私たちは求めていきたい。主が願い求めている教会の一致は、どんな心に各自がなるときに現実化するのでしょうか。イエス様の心であります。御霊様に満たされた心であります。アガペの愛が充満した心であります。しっかりとブドウの木につながって、このブドウの木からの養分を受けて、御霊の実を実らしていく、その心が一致を具体的に成し遂げていくのですね。このようなディボーションの時を持つというのも、私たちがいつもイエス様に扱われて、御霊様の実を結んでいくものへと成長していくためであります。あなたのディボーションは、主の願いが、祈りが成就するためになくてはならないものなんですね。ですから、ますます日々神様の前に出て、御言葉によって、真理の御言葉によって心探られ、へり下り、砕かれ、謙遜になり、そして柔和になっていきたいと思います。3番目の質問であります。あなたのうちにはどなたがいますか？23節を見てください。私は彼らにおり、あなたは私におられます。これは父なる神様と子なる神様の関係です。23節を見てください。そこに、私は彼らにおり、あなたは私におられますとイエス様は言いました。つまり、イエス様が私たちのうちにいてくださる。これは一人一人の心のうちに復活の主がいてくださるということであります。そして、そのイエス様のうちに父なる神様がいてくださるわけでありますから、私たちのうちに子なる神様、父なる神様、そうして聖霊の宮と言われている私たちのうちに御霊様もおられるわけですから、なんと私たちは罪と罪禍に死んでいたものであったのに、イエス様の愛によって蘇らされたときに、私たちのうちに三位一体の神様がいてくださるという、こんな素晴らしい恵みを与えられたのであります。私たちが神の子と言われるのは、私たちのうちに三位一体の神様が愛を持っていてくださるということですね。もちろん私たち自身が神になるわけではありません。私たちは、うちに住みたもう三位一体の神様の扱いの中で、心整えられ、また、いろんな面で選定され、主の器として、神の子にふさわしい存在として、整えられていくのであります。あなたのうちに神様がおられる、イエス様がおられる、御霊様がおられるのであります。その方によって、何が教会にもたらされますか？一致であります。一つであるということであります。父、子、聖霊なる神様は一つであります。同じように、この三位一体の神様が私たちの群れの中にいるということは、この三位一体の神様にあって、私たちは一つであるということなんですね。そしてその時、世の人々は何をするのでしょうか。先ほども言いましたように、この教会の存在は、キリストの教会と言われるように、イエス様が父なる神様から贈られ、神様であるのに人となられた、この出来事、そのことを人々が認めるということであります。そして、このイエス様が、こよなく愛した私たちを、父なる神様も、この子なるイエス様を、あの十字架において、死に明け渡す、この決断をすることを通して、私たちに対する愛を具体的に表してくださった。この父と子の愛によって、私たち今、キリストの体なる教会の一部として、存在するようになったのですね。このことを、周りの人たちも認めないではいられないのであります。教会の存在は、神様がおられること、イエス様が神様であることを明らかにする、その役割、使命を得ているわけであります。敵を、教会にしかないものとは何でしょうか。神様の具体的な働きであります。アガペの愛であります。あらゆる違いを超えた一致であります。心の底における一つなる経験であります。これが教会にある、教会にしかないものではないでしょうか。ガラテヤ人の手紙3章の26から28を読んでみましょう。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。 バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。これが、もはや私たちの現実であるということなんですね。このガラテヤ3章26から28節の言葉に、あなたは心からアーメンと言えますか？私たちの群れはそう言い得る群れでありたいと願うのであります。あなたは口先や言葉ではなく、真実と行いをもって、隔ての壁を打ち破る愛の行動を実践しているでしょうか？あなたの日々における愛の実践、一致へ向かっての祈りと行動、これが既に与えられている一致を具体的に目に見える形へと引き出していくのですね。どうぞサタンは一致がないかのように私たちに思わさせるのであります。そうでありません。同じ御霊様を飲んだ私たちは御霊様にあって一つであります。復活の主がいてくださる私たちは皆この復活の主にあって一つなのであります。ですから、どんなに意見の違いがあったとしても、感覚の違いがあっても、いろいろな成長段階によって得てきたいろんな違い、それらのものが目につくようであったとしても、でもそれらを超えて本質において、私たちは一つなんだ。私たちはイエス様にあって一つなんだ。この確信をいつも持っていきたいと思います。またそれに向かって具体的に他の兄弟姉妹と交わりを深めていくものでありたいと思います。父と子が一つであったように、教会もまた一つとなることが求められています。また、なることができるようにイエス様の命をいただいたのであります。そのことを心から感謝し、キリストの体なる教会の一致を目に見える形で表現していく群れになりましょう。途上の歩み、ディボーションタイムでした。